書三沢ホーム
4時です。
プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、今週はですね、ゲストさんがいらっしゃいますよ。 YouTube の投稿が話題になり、今注目されているアーティスト植松陽介さんを迎えてお送りします。植松さんは12月の私のマンスリーアコースティックライブに出演してくださることが決定しました。パムパムパムパム。なので、今日はですね、たっぷりお話をお聞きしたいと思います。こうご期待ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
ちーっとも寒くねえぜ。 中のオズフェスでのパフォーマンスが好評だった、ザ・ウィンキング・オールのデビュー EP から、オープン・アップ・マイ・ハート、お送りしました。
見たいラジオ。
この番組は、日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日は、ゲストの方をお迎えしています。シンガーソングライターの植松陽介さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。植松さんは、ご自身の音楽活動の他に、酒井優やスクープオンサンバディのツアー、西野カナさんのレコーディングに、シンガーやコーラスで参加するなど、本格派ボーカリストとして活動されていらっしゃるそうなんですけれども、
ありがとうございます。
骨太で、スケールの大きい歌唱スタイルから、はい、冷蔵庫の中、はい、終電、カップルの会話、はい、医療、ゴミなどをテーマにして、
そうですね、
半径3メートル前後の小さな日常生活あるあるをメロディアスに歌い上げる音楽性が YouTube などで話題になっているということで、今注目のアーティストさんなんですよね。
そうなんですね。
そうなんですね。はい。注目のきっかけの一つとなった動画、いろんな人っぽくレディゴーは、はい、いろいろなアーティストさんの歌真似で、はい、レッドイットゴーを歌われていくのですが、どういった経緯で投稿されたんですか？
これはですね、あの映画あるじゃないですか。ありのままの映画。
ああ、そうですね。いろんな方がありのままのね。
はい、そうですね。あの映画が流行って、いわゆるあの曲が、YouTube で歌ってみた。みたいな感じですごいみんな投稿が増えたんですよね。
はいはい。
で、あの時にまあご本人歌うまいし、そのただ本気で歌ってもしょうがないなと思って、
うん、
こういう風にやったら面白いんじゃないかと思って、
ああ、
はい、やりました。酔っ払ったついでに
酔っ払ったついでに一体どんなラインナップだったんですか？
そうです、出だし吉幾三さんから始まり岩脇明宏さんや、まあ、数々の音符の方たちが、はいはい、出てくる素晴らしい動画となってます。
なかなか聞けない感じですよね。その三輪明宏さんが歌うレディーゴーって。
そうですね。聞けないと思いますね。
はい。はい、気になった方はね、YouTube でね、探していただければと思いますけれども。はい、私ちなみに、最初のね、先ほどですね、
はい、
そんなネタから、ちょっと、長渕剛さんっぽくレディゴーをしてみたんですけど。
そうだったんですね。
そうなんですよ。でも全然わからない感じですよね。
まあ、うんにゃ、そんなことないです。
今、うんにゃって言いましたね。うんにゃって言いました。
はい、そうですね。
じゃあ、正解を植松さんの方から教えてください。
はい。
ちっとも寒くねえぜ。
まあ、不正解なんです
よね。すいません。私は今ちょっと気を失ってたみたいで。
すいません。僕もね、今気を失ってたみたいで。
はい、ちなみにですね、他にも、なんか氷室京介さんもお得意だって聞いたんですけど。
これは、まあ、ご本人の歌を歌うことになりますけど、大丈夫ですかね？
いや、ぜひぜひお願いします。
失礼しますね。
はい。
タイムシーユーツイーツクリ
ー。ヘキルさんがもだえてる。
これ不正解なんですかね。
ちょっと。いやいや。
ご存知の椎名さんが大爆笑をされている。
あ、大好きなんですか？その今振り上げてる右手は何なんですか？勘弁してください。本当に見えないからと言って申し訳ない。
はい、いやいやいや、持ってないし、何もあげてませんって。
ペットボトルを。
いやこれはね、これはね、だって音だけで聞いた方が面白いかもしれない。うっかり、はい、まあ確かに動画で見るのも面白いと思いますけども、これね、本当に耳を澄まして。
いや、あの動画は、その、右下に名前を出すことによって、
はい、
こう、あたかもその人かのように見せつけてる動画なんですよ。
あ、そうなんですか？
僕のモノマネ自体はものすごくクオリティが低いんですよね。はい。それはもう僕でも、分かってます。
自分で言っちゃったこの人。
大丈夫です、それは本当に、はい、分かっております。
いやいやいや、でも本業じゃ、尊業はそこじゃないから。
尊業、尊業はそれじゃないです、
ね、そうですよ。そうそう、はい、というわけでですね、さて、なぜ今日はね、植松さんがゲストにいらっしゃったのかというとですね、はい、来週開催の私のアコースティックライブにも出演していただくんですね。
ありがとうございます。
で、全く客層が違うと思うんですよ。
はいはいはい。
なので、植松さん緊張されるんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか？
そうですね、緊張はそこまでしないかもしれないですね。僕はどっちかというとアウェイが好きなので。
あら、これ大物感が漂ってますけども。なんか枠にはハマんねえぜ的な。
いやいや、そういうわけじゃないんですけど知らない人が多い方がやりやすい
んです。あ、燃えるんですね。
燃えるというか、その僕に関与してない感がたまらないんですよ
ちょっとこれアーティスト感がすごい
そうなんですか、
ね、うん、アウェーの方が俺はいけるっていう感じのねもうそうですよ。え、でもじゃあ特にこう、はい、植松さんがいらして何か歌われてる時にこうしてもらったら嬉しいなとか、そういうお客さんに対する要望みたいなものっていうのはありますか？
欲しいって言うとしたら、
はい、
本当にそれぞれのありのままの姿でいてもらった方がいい。
またうまいこと言ったこの人結構植松さんね、なんかね、ちょろちょろ会話しててもうまいことおっしゃるんですよね何ですかね。
ちょっとなんかやめてくださいようまいこと言う。
ラジオね、これで皆さん、植松さん、初出演なんですって。
そうなんですか？
そうなんですって。
それは知らなかったですね。
でも、おしゃべり慣れてらっしゃいますよね。
まあ、ちょっと今、緊張して膝がガクガクなんですけど。
全然されてないじゃん。そうですよ。むしろパーソナリティ感出てます。
ようこそ来ていただきました
ありがとうございます、よろしくお願いします的なね。だから
的な、
すごい、だから落ち着いてらっしゃるんですよね落ち着いてらっしゃるし、まあ、会話もそう早いので、私のライブにいらっしゃった時の生ライブ感がちょっと楽しみですね、
はい、いや僕も楽しみですね、どんな感じになるのか。
うん、
はい。
じゃあ、まあ、ライブにね、来る方も来られない方もいらっしゃると思いますが、
はい、
ここで一曲、植松さんの曲を紹介していただきたいと思います。お願いします。
はい。それでは聴いてください。今何つったか分かんなかったからもう一回言って。
彼女と二人憧れのクラブへ飲みに行った。一杯目の酒を飲んだ時彼女が何かつぶやいた。
今日が全然完成の
やべえ今この子なんて言った。ものすごい顔をしてる彼女にまさかまさか今何つったか分かんなかったからもう一回言ってなんて言えない、怖くて言えない、今何つったか分かんなかったからもう一回言ってなんて聞けない、空気が流れて2分僕はまだ言葉返せずにいた。そこで一つ思い浮かんだ大きな賭けに出ることにしたいやそれにしても楽屋のうるせえけどほら今なんつったか分かんなかったでしょう。 女が。
え、今なんつった？
あ、今なんつったかわかんなかったから、もう一回言うよ。
からお送りしています、シーナヘキルみたいラジオ。植松陽介さんの今何つったか分かんなかったからもう一回言ってお聞きながら、まだまだお話聞いていきたいと思います。植松はすごい大人っぽくてね、ムーディーな感じですけども、はい、内容は結構シュールというかね。
そうですね、もう心の叫びを歌っております。
これはなんかツッコミどころがありますけども、実話なのかなって私は思ってたんですけど、どうですか？
そうですね、まあ、近い経験があってで、
はい、
まあ、そこからこういう恋愛関係というか、そういう情景があるのかなっていう、うん、まあちょっと妄想も入ってますけども、
なんかそれをね思いながら聞くとさらにちょっと妄想膨らみますね。
膨らましてください、どんどん膨らましてください
皆さんもどんどん膨らましてください、はい、
お願いします。
というわけでですね、はい、ここでお便りをね紹介したいと思います、
はい、
こんなねメールが来ております。まずはケロットジュースさんから。植松さん、ヘキルさん、おはようございます。
おはようございます。
変幻自在の歌声をお持ちの植松さんですが、影響を受けたもしくはリスペクトされているボーカリストはいらっしゃいますか？
僕はですね、洋楽がすごい好きで、
はい、
ボーイズ・トゥ・メン、
はい、
ボーイズ・トゥ・メンのワンヤ・モリスという人がいて、
はい、
その人は世界で一番好きですね。
個人は分からないんですけども、
はいはい、
やってらっしゃるそのソウル感っていうか、
はい、
そういうもの素晴らしいなと思って聞いてました。
いやもうね、彼の声、盛り上がった時に必ず出てくる人なんですけど、
はい、
その人の声はもうぜひ。
ああ、いや私も好きですよ。
ぜひ。
はい、あれですね、これからの季節により聞きたくなる感じですよね。
そうですね、やっぱコーラスイコールなんかこうクリスマス的 な、
うん、
なんかそういう曖昧な感じでも、
そう、
皆さんぜひ聞いていただけるとと
ってもムードがあるのでね、
はい、そうですね。
そんなね、植松さんの声もね素敵ですけれどね。
ありがとうございます。
はい、
すいません。
いい声になった今さあ、そしてのんごさんからいただきました、
はい、
アーティストとして今後の目標などはございますか？
目標ですか？目標はまあなんかこう意味のわからない人でいたいですね。
意味のわからない人？
はい、型にはまらないって言ってちょっとかっこよすぎるんですけど、
うん、
あの人一体何なんだろうっていう、こうちょっと哲学的な部分をこう投げつけていきたいですね。
アーティスト感出てる、すごい
そうですかね、申し訳ないですね。
フリーダムなところからの個性を出していくっていうこれが俺なんだっていうのを大事にされてるんですね。じゃあ
素敵にまとめていただいてありがとうござい
ます。いやアーティストですから、だって
ありがとうございます。
いやだからこういったなんかなんていうんですかね、なんかちょっと変わったジャンルからのなんか出発というか、
はいはい、
なんかそういう意味での大きな挑戦ってあると思うんですけど、これから先。
そうですね、まあなんかいろいろ結構その皆さんやってることっていうのは、
うん、
なんていうか別に型にはまってるわけじゃないんですけど、そのある程度枠があると思うんですけど、
はい、
その枠を多分取り払った時に結構いろんな楽しいことがあるんじゃないかなと思って、
はい、
その枠をちょっと壊しつつやりたいなとは思ってます、はい、まあ音楽ジャンルはそういう意味ですね、
うん、はい、何年ぐらいこう続けて発信したいですか？
そうですね、まあ、200年とか無理なので目標はそうだな、まあ、何歳にしようか分かんないしな、50年ぐらい、
50年、はい、今から50年。
そうですね、
じゃあ80歳くらいまでは余裕で
80歳ぐらいになったら何か大きなことが訴えられるようになると思うんですけど、はい、そうですね。
いやそんなこれからのね植松さんのね、
はい、
活動を皆さんね期待していただきたいと思いますけれども、はい、では最後に、はい、お知らせの方をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。植松陽介ワンマンライブ独学3が 来年1月31日日曜日に開催されます。会場は中目黒の楽屋、楽屋と書いて楽屋です。18時にオープンで、ご飯が美味しいのでご飯を食べていただいて、19時半よりスタートになっております。詳しくは、楽屋の公式サイトをご確認ください。よろしくお願いします。
はい、皆さんぜひチェックしてくださいね。というわけで今週のゲストは植松陽介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
見たいラジオ、
突然過ぎるよ。
お送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、私の曲恋のリズムを聴きながらエンディングのお時間です。はい、今週はですね、植松陽介さんをお迎えしてお送りしましたが、皆さんいかがでしたか？なんかね、植松さんすごくね、未知なんですよね。未知数がこういっぱいある方なので、これからどういう風にねこう表現されていくのかって、その表現者としてね楽しみですね。はい、というわけで、ここでお知らせです。椎名ヘキルマンスリーアコースティックライブ、毎月ヘキってやっちゃうぞ。次回は12月6日昼夜2回公演、会場は代官山、晴れたら空に豆まいて、植松さんもねいらっしゃいますよ。チケットの一般発売はチケットボードより随時発売されていますので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の植松さんの見たい、
すごい高級なオリーブオイルを舐めてみたい、見たい見たい。
椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。柏木ひろきメイドインムジカーザ2016チェロズライフ、東京 FM 主催で2月27日土曜日第一生命ホールにて開催決定。チケット発売中。お問い合わせは 0570-550-799 共同東京まで。
高音質衛星デジタルラジオミュージックバード、本格クラシック専門チャンネルザ・クラシックでは、本場ヨーロッパから今大注目のライブをお届けしています。11月はアーノン・クールが指揮したモーツァルトのオペラ、フィガロの結婚、ドン・ジョバンニ、そしてコジファントゥッテを一挙にオンエア。オペラの中でもダ・ポンテ三部作として名高い3作品、ウィーンで大きな話題を呼んだ演奏会の模様をご堪能ください。音楽を愛するあなたへ、詳しくはミュージックバードで検索。